この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、出エジプト記20章7節。それでは、御言葉を朗読いたします。出エジプト記20章7節。あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は、主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。主なる神を私の主と呼ぶ生き方という説教題です。聖書を皆さん今開いておられることと思います。聖書を開くと主という言葉が太字になっていることにお気づきでしょうか。神という言葉は太字ではなく主という言葉だけが太字に記されています。どうしてこのように主という言葉が太字になっているのかというのはについては聖書の後書きが、皆さん聖書の後書きって読んだことありますか？実は意外と読んだことないと思うんですけども、聖書にも後書きがあって、その後書きになぜ主という文字が太文字なのかってことについて解説がされています。簡単に言いますと、ヤハウェという特別な主の名前だけは太字にしてあります。ヤハウェという特別な主の名前だけは太字にしている、こう解説されているんです。ヤハウェという主の名は、モーセが燃える芝の中から神に呼びかけられ、神と出会った時に教えられた特別な神の名です。ヤハウェというのは人がつけた名ではなく、主なる神ご自身が私の名はこれだと教えられた特別な名です。ですから新改訳聖書ではこのヤハウェ、主という名を特別な名として太字で記しています。10回の第3回を私たちは今聞きました。ここで主なる神はその太字の主の名をみだりに口にしてはならないとこう命じています。主ご自身が明らかにされたその特別な名をみだりに口にする者は罰せられると命じられています。私たちはこの戒めを聞くときにどのような反応、どのようにこれに従おうとするでしょうか。この戒めを受けたイスラエルの人々はこの言葉の通りにして主の名を実際に口にしないという歴史を持っています。イスラエルの人々、今のユダヤ人もそうですけども、ヤハウェなんてのはもう論外、絶対口にしない。慎重に慎重を重ねて主の名ってのもやめといた方がいいんじゃないかっていう、主の名っていうのも言わない。で、神の名を呼ぶときにはあえて違う発音で読み替えたり、とにかく主の名を口にしなくなった。そしてその後の歴史をたどってみると、とうとう彼らはこの主の名の正確な発音がもう分かんなくなってしまった。そんなことあるのってちょっと驚く歴史かもしれませんけれども、実際主の名はこれですという文字は残ってるんだけど、この文字をどう発音したらいいのかが分からなくなって、こう主の名を喪失してしまった、そのような時があります。第3回というのはこの戒めは神の罰を恐れ、特別な主の名を口にしない、口にしなければいいだろう、罰せられるのは怖いからもう主の名は口にしないという、そういう戒めなんでしょうか。どうでしょうね。これが第3回の意図しているキリスト者の生き方なんでしょうか。 もう一度第3回をお読みします。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にするものを罰せずには置かない。みだりという言葉、私たちの馴染みの言葉なんでしょうか。皆さんはみだりという言葉わかりますか。あんまり反応がないようなんですけども私は正直みだりっていう言葉の意味がよく分かんなかったんです。それで改めて辞書を引いてみて、そうすると、みだりというのは勝手気まま、欲しいまま、他にも秩序のない様、これだけではよく分からない。で、じゃあどういうふうに詩を使われるのかというときに、みだりに鉱山食物を採取する。みだりに、取ってはならない鉱山植物を取っちゃう。他にはみだりな言動を慎みなさい。そんな風にこれは使われるんですと辞書では解説されていました。みだりっていうのは言い換えてしまえば自分勝手なまま、自分の思うままの姿と言えるんじゃないでしょうか。自分が取りたいから取っちゃいけないものも取っちゃうんだ、自分がやりたいからこれするんだって、そういう自分勝手な様をみだりという。自分勝手思うまま、ここで私はアダムとエヴァのあの堕落の出来事を思い起こします。主なる神が食べてはならないと約束した唯一の木と実をアダムとエヴァはその手に取って、そして食べる。神の約束のもとで生きるのではなく、自分の思うままにその実を取って、選んで取って食べる。アダムとエヴァのあの姿にみだりな人の姿があるし、そのアダムとエヴァから生まれる人というのもまたこのみだりな人の姿を持っているということを聖書は教えています。人はみなみだりな心を持ってる。人はみな根本的に自分のしたいことをしたいと願います。皆さんそうですよね。自分の思うままにしたい、自分の思うままにできたらどれだけ楽しいか楽か良いか。小さな子供たちはその点なんて言うんでしょうか、正直ですね。自分の思うことをバーッとこう言ってくる。自分の願うことを隠すことなくバーッとぶつけてくる。ぶつけられた大人はちょっと困ったなと思う。けど大人もそうじゃないですか。大人はあんまり自分の思いをバーッてこうぶつけるようなことはしないかもしれないけれども、静かに自分のしたいようにことを動かそうとする。周囲の話に一見よく耳を傾けて、私は他者に開かれてますよ、私は皆さんの意見聞きますよと言いながら、自分のしたいようにことを動かそうとしていく。人の心というのは自分の思うままにしたいという、そういうふうに傾いている。第3回はそのような自分の思うままに主の名を口にしてはならないと命じているんです。この今日はちょっとこのみだりという言葉と、そして口にするという言葉に注目しているんですけれども、この口にするという言葉はヘブル語で取るとか運ぶとかあげるということを、つまり手に関する言葉なんです。不思議ですよね。口に関することなのに手に関することとしてこの言葉を言ってる。一体手と口にどういうつながりがあるのかなと不思議に思ったんですけれども、当時のことを調べて納得しました。古代の近東、当時のこのイスラエルがいた当時のその世界文化においては、魔術や呪術を行う際には神の名を口にする、そして神の名を呼ぶ。呼ぶということ、口にするということは、 その神を自分の手につかんで、その手につかんでる人は神の力を持っていると、そんなふうに考えられていたようなんです。ですから、神の名を口にする、神の名を呼ぶというのは、神をつかみ、神の力を持ってる。手と口がそこでつながってるんだと、そのように教えられます。魔術師、呪術師は神の名を口にする。そこで自分の持つ神の力で自分の願い、人の願いを思いのままに叶えようとする。自分の願いのために神の名を利用する。ここにある魔術師や呪術師の姿は、まさに人の願いのために神を利用するみだりな人の姿と言えます。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならないっていう第3回は、こういう当時の背景、神観に対抗するものです。そうじゃないって対抗するものです。主なる神はどのような神か。それは人の願い通りに、人の思い通りに、人にいいように利用される、そのような神ではないと、第3回は私たちに教えています。主なる神はモーセにご自身の名を教えた時からもうすでにそのことを教えている、語っている。出エジプト記の今20章を見てますけど、3章に遡ってみると、主なる神様とモーセの初めての出会いの場面がそこに記されています。エジプトで奴隷だったイスラエル人は、自分たちを助けてほしいとそのように叫び、主なる神はその叫びを聞かれた。そしてイスラエル人を救うためにモーセを指導者として選んだ。皆さん、この時のモーセの年齢、なんと80歳だったんじゃないか。80歳です。主なる神様はその80になるモーセに対して、イスラエル人の叫びを聞いた。彼らを救い出す。あなたが、モーセがそこを救い出しなさいとこう命じられる。エジプト帝国から弱い80の男が大勢のイスラエル人を救い出す。小さなアリが大きな象に挑むようなもの。当然、不安を覚えるモーセは主なる神様にこう尋ねます。神様、あなたの名は何というんですか？イスラエルの人々も求めるでしょう。神の名を、あなたの名は何ですか？ここでモーセがしようとしたことは何でしょうか？それは、モーセは握ろうとしたんです。神の名を。モーセはその手に持とうとしたんです。神の力を。そんな実現不可能なこと私にはできない。神をあなたの力をと握ろうとした。掴もうとした。主なる神はモーセに答えます。私はあるというものである。ヤハウェ、私はある。主ご自身が明らかにされた名です。私は今回の御言葉にこう学びというか、御言葉を調べていくときに、ああ、ここでこういうことが行われていたのかと初めて教えられた気がします。モーセは、とてつもないミッションを受けて、使命を受けて、彼はこれのために神の力を欲した。神の名を握ろうとした。しかし、主なる神はこう答えた。私はある。ここで、主なる神はモーセに、こう告げていると言っていいでしょう。私は人の思いのままに操られるような神ではない。人は誰も私をその手中に、手の中に収めることなどできない。私はある。主権は人にあるのではなく、私、主なる神にある。私はそのような神だ。私はあるということは、その名の意味はそういうことです。私は支配されない神、言いなりにされない神、 私は主権を持つ神であると、神を握ろうとするモーセに対し主なる神はそう答え、彼らの主が、私たちの主がどのような方であるのか教えている。この第3回は自分の願いのために、思い通りにするために、主なる神を利用する人の姿に気づかせます。そして私たちの主なる神は人の言いなりになるような神ではない、主権者は神であるということに私たちを気づかせるものです。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。今私たちはこの御言葉に問いかけられています。光当てられてると言ってもいいかもしれない。今問われてるでしょうか。今私たちの心は光当てられてるでしょうか。私は主の名をみだりに口にはしてはいないと思うかもしれない。どうでしょうか。しかしこの御言葉は私たちの心を深く鋭く問いかけてきます。私たちの心に自分の思うままに生きようとし、そのために主なる神を利用しようとする心があるんではないかと問いかけてきます。いかがでしょうか。祈りを例に考えてみましょう。私たちはいろいろなことを祈ります。自分のことも祈るし、周りのことを祈ります。家族のことを祈っておられる方もいるでしょう。仕事のことも祈らされます。さらには社会とか世界とか貧困とか、さまざまなことのために私たちは思いを馳せ祈っている、そういう方もおられるでしょう。もちろん教会のために皆さんも祈っておられることと思います。この第3回はその祈りの心を問うのです。あなたは自分の願った通りになるように、あなたは自分の思い通りになるように祈ってはいないか、そのために神の名を用いてはいないか、神の力を利用しようとしてはいないか。祈っても祈っても自分の願う通り、思い通りにいかないと不満を持つかもしれません。それは自分の願いのために神を利用している証拠かもしれない。神が思い通りに動いてくれない、自分の願い通りになってくれない、してくれない、だから不満なんです。どうして神はそのようにしてくださらないのか、どうして神は自分の願い通りにしないのか。あれ、いつの間にか主なる神と私たちの関係があべこべになっている。いつの間にか私たちが主なる神を従わせようとし、いつの間にか自分が神の座に座っている。そんなことに気づかされます。一人の説教者がこの第3回の問いかけを次のように例えていました。一人の大金持ちがいる。そしてその大金持ちの娘を愛した人が一生懸命プロポーズをして自分の愛を伝えている。大金持ちの娘にアプローチしている一人の男性がいる。その場にはその女性の父親がいて、彼の一生懸命な愛のプロポーズを聞いている。静かに聞いてきた。けれどもその父親は突然そのプロポーズの遮り、ちょっと待ってくれと、そしてこう質問した。あなたは本当のところ何を求めてるんですか。あなたは彼女自身を求めてるんですか。あなたはそれとも財産を求めてるんですか。 あなたは本当のところ何を求めているのですか。私たちの心を深く鋭く問いかける言葉です。私たちのその祈りは本当のところ何を求めているんですか。神の御心を求めているんですか。それとも自分の願う通り、思う通りになることを求めているんですか。一生懸命に祈ること、礼拝を捧げ、奉仕を捧げ、献金を捧げる、ここであなたは何を求めているのですか。主なる神を愛し、主の御心を求めているのですか。それとも自分の願い、自分の思う通りになるためにこのことをしているのですか。第3回は、自分の願い、思い通りにするために主の名を口にしてはならない、主を利用してはならない、まるで自分を神とするような思い違いをしてはならない、まるで自分のために主を利用できるように、そのような思い違いをしてはならないと私たちに教えるのです。それでは私たちは、イスラエル人のように、ユダヤ人のように、ひたすらに口を閉ざせばそれでいいのか。そういうことではありません。むしろ私たちに、主なる神は主の名を正しく呼ぶように、この第3回は命じていると言っていいでしょう。主の名を正しく呼ぶんだ、主なる神を自分の言いなりになる神として呼ぶのではなくて、すべての主権者としての主と正しく位置づけ、私の、あなたは私の主ですと正しく呼ぶ、主なる神を私の主と呼び、主なる神を私の主として生きることを、この第3回は命じているのです。ここに私たちの本当の自由と祝福があるから、主はそのように命じられるのです。20章の、私たちはまた2節に立ち返らされます。2節に。私たちの主なる神は、イスラエルをエジプトの地、奴隷の家から導き出された神、主です。主なる神は良い方です。イスラエルを奴隷から解放し、イスラエルに自由と祝福をお与えになった私たちの主なる神は良い方です。今日私たちは聖餐式を執り行います。神の子である主イエス・キリストが十字架にかかられたことを覚えます。神の子がどうして十字架にかけられなければならなかったのか。それは主なる神のご計画だからです。主なる神はご自身の一人子イエス・キリストを十字架につけ、その計画を通して私たちを罪の奴隷から解放し、私たちを神の子という自由を与えてくださる。主なる神は良い方です。神の子イエス・キリストを犠牲にするほどに私たちを愛してくださる良い方です。皆さん、私たちは主が良い方であるということを小さく小さく縮めてしまうかもしれない。しかし10回の言葉は、この第2節の言葉は、非常に主が良い方であるということを膨らませる、大きくする、広げてくれる。私たちにとってなんて主は良い方なのかということを表しています。主は私たちを愛し、私たちに良き計画を持っておられ、私たちのために良い技を成してくださっています。主は良い方だ。私が願うよりもさらに良いものを与えようとしておられる。私の計画よりもさらに良い計画を主は持っておられる。ですから私たちは自分の願い、自分の祈りに執着することなく、主権者なる神に信頼し、 主なる神は私の主、私の主と呼び生きる。この私の主が私に本当の自由と祝福を与える。私の主と呼び生きる。これが第3回の語るキリスト者の私たちの生き方です。キリスト者として生きることは何か忍耐し我慢し、これをしなければあれをしなければ、そういうものではない。キリスト者としての生き方は、良い方、主なる神が、主権者が私たちに非常に良いものを備え与えてくださっている。そのことを喜び、待ち望み、信頼し生きる。なんて言うんでしょうか。肩の荷を下ろすようにして生きるものであると思います。私たちは、私の主、神様、あなたは私の主ですと呼び続ける。そう信頼し生きることこそ、どれほど幸いなことかと思うのです。今日は、祈りのことを取り上げました。もしかしたら自分の願いを祈りづらくなったかもしれない。しかし、私たちは自分の願いを祈っていいんです。けれども、自分の願いに執着はしない。主イエス・キリストが十字架の前、ゲッセマネの園で、主を、ね、叶うなら、この十字架を私から取り去ってくださいと祈った。祈っていいんです、自分の願いを。しかし、あなたの御心がなりますように、主の良いご計画に委ねていける。あのゲッセマネの園の主イエスのお姿こそ、まさに第3回の祈り、第3回の姿です。自分の思いを押し通すような祈り、自分の思いを押し通すような生き方はしない。自分の願いよりも思いよりもはるかに良い主のご計画があることを信じ、信頼し、私の主、私の主と呼び、この主を主として生きていく。新しい習慣が始まります。第3回は私たちに非常に深く、私たちの心の動機、祈りの動機、信仰生活の動機の深いところに光を当ててくれました。私たちはそこでどう生きているんでしょうか。自分の願いを押し通そうと神の名を利用しようとしているのか、それとも主を主として主に信頼して生きているでしょうか。主なる神様は祝福と自由を私たちに今日も与えようとしておられます。自分の願いから手を離し、主の祝福と自由を受け取っていきたいと思います。今私たちに差し出されている主の祝福と自由を、主よ与えてくださいと祈っていきたいと思います。祈りましょう。私たちの主、天の父なる神様、私たちが正しく主の名を呼び、主の名を、主なる神様を私の主と信頼し歩めますように。自分の願い、思いに執着する生き方は、実は私たちにとって非常な重荷です。私の願い通りにならないことに心は疲れ、私たちの思う通りにならないことに怒りを覚えます。あなたはその重荷を下ろしなさいと、私たちのためにさらに良いご計画、 さらに良い導きを備えておられる。主を私の主と呼びなさいと、私の主と呼び行きなさいと今日語られました。どうぞ私たちは私たちの主とあなたの名を呼び、あなたを私たちの主権者と告白し、歩む者たちとさせてください。主は良い方です。良い主を私の主と告白し歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。